こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。加藤純流 IBD 診療秘伝108の極意は、炎症性腸疾患 IBD の診療をテーマにした加藤純による実践的な医学書である。2021年環境 ISBN は97809-04277。潰瘍性大腸炎やクローン病を中心とする IBD は症状検査、治療反応、長期経過を個別に見極める必要があり、診療の各局面で判断が求められる。そうした臨床現場の疑問を108の極意という短い論点の集積として扱い、 IBD 専門医である著者の豊富な経験を軸に、診断と治療の全体像を実務に結びつけようとする。本書の位置づけは、文献的エビデンスを網羅的に列挙する教科書というより、日々の診療で迷いが生じやすい場面を整理する臨床実践書である。とりわけ十分な人的支援を得にくい単独の診療現場でも参照しやすいよう、読みやすさと即応性を重視している点に特徴がある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、108の極意による IBD 診療上の疑問の分解と再整理。本書の最も明確な形式上の特徴は、 IBD 診療で生じる問題を108の極意として多数の小さな論点に分けていることである。 IBD の診療では、患者の訴えをどう受け止めるか、どの情報を診断に結びつけるか、治療後の変化をどう評価するかといった問いが連続する。応募の創設やガイドラインは全体像の把握に優れる一方、診察室で生じた個別の疑問に直ちに答えを探すには必ずしも扱いやすいとは限らない。論点を細分化する構成には、複雑な診療を断片化するだけでなく、判断の入り口を明確にする役割がある。読者は必要なテーマから読み始め、関連する問題へと視野を広げられるため、通読用の教科書と日常参照用の手引きの中間に位置する使い方が可能になる。ただし、各項目を孤立した規則として受け取るのではなく、患者背景や病性を総合して判断するための観点として用いることが重要である。本書の価値は、答えを暗記させることより、臨床上の曖昧な困りごとを言語化し、検討可能な単位へ置き換える点にある。次に、単独で診療を担う臨床家を意識した実用性と参照性、紹介情報が繰り返し強調するのは、一人きりの臨床現場でも診療で困らないことを目指す実践性である。IBD は慢性かつ再燃寛解を繰り返し得る疾患群であり、診断時だけでなく、継続診療、症状変化への対応、専門施設との連携を含めて考える必要がある。常に複数の専門家と即時に相談できるとは限らない医療環境では、問題を見落とさず優先順位をつけ、必要なタイミングで追加評価や紹介を考えるための枠組みがとりわけ重要になる。本書は、このような臨床条件を念頭に、難解な理論の提示よりも現場で遭遇する疑問にアクセスしやすい形を選んでいると考えられる。これは単独診療を万能化するという意味ではない。むしろ、限られた条件下で何を確認し、どこで判断を保留し、いつ専門的支援を求めるべきかを考える土台を整えるという意味で有用である。研修医や一般消化器診療に携わる医師にとっては、視点の抜けを補う補助線となり、経験者にとっては自らの判断過程を点検するチェックリスト的な役割を果たし得る。さらに、文献の網羅よりも経験値を前面に置く臨床判断の提示。本書は、文献的エビデンスの網羅を主目的とせず、著者の豊富な臨床経験に基づいて IBD 診療の困りやすい点を扱うと紹介されている。この立場は、エビデンスを軽視するというより、研究結果だけでは処理しきれない現場の判断を補うことに重点を置くものと理解できる。診療ガイドラインは標準的な意思決定を支える不可欠な基盤だが、実際の患者は症状の表現、疾患の経過、治療への反応、生活上の制約が一様ではない。そのため、臨床家には一般原則を個別例へ適用する際の着眼点が必要となる。経験に根差した解説は、何が論点になりやすいか、どの情報が判断を左右し得るかを具体的に意識させる点で意義がある。一方で、経験則は執筆者の専門性と診療環境に依存するため、読者は最新の診療ガイドライン、添付文書、施設の運用と照合して活用する必要がある。特に治療選択や安全性に関わる事項では、本書だけで結論を固定するのではなく、更新される根拠と患者固有の条件を統合する姿勢が不可欠である。経験値を答えではなく、より良い問いを立てるための資源として読むことが適切である。そして、診断から治療までを切り離さずに扱う IBD 診療の全体像。本書は IBD の全てを徹底解説する実践書として案内され、診断と治療の双方を主要な対象にしている。 IBD 診療では、診断と治療を別個の作業として完結させることは難しい。症状が続いているという事実だけでは、炎症活動性、治療反応の不足、別の要因の併存などを区別できず、評価結果は次の対応を左右する。 また治療を始めた後も患者の状態を再評価し、その所見をもとに方針を見直す循環が生まれる。したがって診療の質は知識項目の量だけでなく、情報をどの順序で集め、いかに解釈し、次の行動に接続するかに左右される。本書の包括的な思考は、初診時の診断的思考と長期管理の課題を一つの連続した実務として捉える助けになるだろう。読者にとっての重要点は、特定の検査や薬剤の名称を覚えることだけではない。患者の経過の中で診断の可視化らしさ、疾患の状態、治療方針の妥当性を繰り返し点検する必要を理解することである。こうした全体像の提示は、局所的な疑問への対処が長期的な診療設計から外れないための基盤となる。最後に、気軽に読める形式と専門診療書としての適切な使い分け、出版社書店の紹介では、本書は分かりやすく気軽に読める IBD 診療の超実践本と表現されている。専門書における読みやすさは、内容を単純化することだけを意味しない。読者が自分の疑問に対応する箇所へ到達しやすく、要点を再確認しやすく、診療後に振り返りやすい構成を備えることも重要である。108項目という形式は、体系的な学習の途中でも利用でき、忙しい臨床化が必要な論点を短時間で見直す用途に適している。一方、 IBD は専門性の高い領域であり、簡便な記述が個々の症例に対する単純な処方箋になるわけではない。新規治療や推奨は変化しうるため、読者には本書を臨床思考の補助具として使い、診療ガイドラインや最新情報と併読する姿勢が求められる。特に初学者は項目ごとの助言を学ぶと同時に、病態検査の意味、安全性管理といった基礎的枠組みを他の標準的資料で補強すると良い。そのように使い分ければ、読みやすさは浅さではなく、複雑な問題へ継続的に戻るための実務上の強みになる。結論として、本書は IBD を専門的に診療する医師だけでなく、消化器診療の中で IBD 患者に接する研修医、若手医師、一般臨床の医師に向く、とりわけ診断や治療の場面で何から考えればよいかを整理したい読者、専門医への相談や紹介を含む次の行動を考えるための視点を求める読者に有用である。108の論点に分ける構成により、通読して診療全体の論点を把握することも、日常診療で生じた疑問を手がかりに必要箇所を確認することもできる。類書の中にはガイドラインの推奨や薬剤試験成績を体系的に整理するものが多い。それに対して本科の差別化要因は、著者の臨床経験を基盤に、現場で困りやすい点へ正面から焦点を当て、単独の現場で参照しやすい実践書として編集されている点にある。ただし、経験に基づく助言は、最新のエビデンス、承認事項、施設体制、患者個別の背景を踏まえて検討されなければならない。本書を唯一の判断根拠にするのではなく、標準的ガイドラインや専門家との連携を補完する一冊として位置づけることで、その強みが最も生きる。実務的な問いを明確にし、診療判断の過程を見直すための参照書として価値がある。支援いただける場合は加藤淳。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。